長安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と島のちょうど中間海のそばの家ハウスアムメアからお送りしています。今日のパーソナリティは寺原舞子がお送りします。前回の放送ではですね、もっと今の、震災からちょうど1ヶ月後ぐらいだったこともあって、このもっと今のこの日本の状況に関してみんな声を上げていきましょう、特に今なお進行中である原発の問題に関しては福井なんか本当に人ごとではないので、みんなもっともっと関心を持って、自分なりの意見をしっかりと主張していきましょうっていうようなことをちょっとかなり熱く語って偉そうにお話をしたかと思うんですけれども、そうこうしているうちにですね、そんな中で先週の日曜日なんですけれども、福井市内で福井発の、反原発デモのようなものが行われました。福島とともに 5.11 in 福井っていうパレードで称されたデモだったんですけれども、この名前の通り至って平和でとても和やかな雰囲気 のデモだったんですけれども、で私も参加する予定がちょっと娘と一緒に参加しようと思ってましたら体調不良で行けなくてすごく残念だったんですけれども、私のようにその子供連れとか家族連れで、ちっちゃな子供を連れたお母さんとかもたくさん参加されたっていう、120名ぐらい集まったそうなんですけれども、そういうパレードだったっていうことを後日聞きました。新聞にも福井新聞にも掲載されてましたね。で、その企画者というか発起人の一人方とちょっとの話を聞いたんですけれども、その反対運動をするとか、抗議をするっていうことよりは、とにかく自分も何かしなくては、何かを変えなくちゃいけないんじゃないかなっていうような思いが形になったようなパレードだったそうなんですけれども、本当に私もそうなんですけども、すぐに何かが変わるわけではないけれども、動かずにはいられないっていう思いの人は今本当にたくさんいるんじゃないかなって、ここ福井にもいると思うんですよね。で、そういう思いが実現された形でのパレードということで、すごい素晴らしいことだなって思います。で、参加できず本当に悔しかったんですけれども、そしたら今後も月1ペースでこのパレードが、開催されることが決まりましたっていうお知らせを聞いて、とても嬉しく思ってます。本当に1回デモしたから、はい、もうこれで終わり、やりましたっていうことではなくて、やっぱりそのどういう思いでこのパレードをしたのかっていう、その思いを継続させていくっていうことはが本当の意味で重要なことなんじゃないかなって思いますので、本当に今度こそ、月1でやることに、なっているそうなので、今度こそ参加できる時に参加できる限りしたいなと思っています。これもまたちょっと前の話ですけども、浜岡原発が、廃止になりましたよね。これもものすごく嬉しいニュースだったんですけれども、やっぱりこの私も災害前は原発に関してあまりにも無知で何も知らなかったもので、原発をとにかく廃止してくれと、もう全部やめてくれぐらいに思ったんですけれども、やっぱりこの今の日本の状況っていうのは、災害後、本当にいろんな人の意見を聞いたり冷静になって考えていくうちにですね、もう原発を廃止したからどうこうっていうようなものではなく、やっぱりこの日本人の生活スタイルというか、その日本人っていうものをやっぱり見直したり考え直したりしなければ、本当の意味でのその解決には向かっていけないんじゃないかなっていう気がすごいしてきたんですよね。 それでその私は前回もちょっと自己紹介させていただいたんですけれども、ドイツに10年以上まあ暮らしたっていう経験がありまして、でやっぱりそのドイツの国づくりっていうんですかね、そのドイツと日本のまあ一番の大きな違いっていうのは、その日本はその都会が中心、特にまあ東京とか大阪とかなんですけども、都会中心の国づくりだなっていうのが、まあ、本当にこの原発で皮肉なことにものすごく現れたわけですけども、その地方で電力を作って都会に送ると、それで成り立っているまあ都会であるっていうことがあのみんな分かったと思うんですけれども、でちなみにですね、あのドイツの首都っていうのは今ベルリンなんですけれども、それ以前はあのボンっていう町で、とっても、まあ、小さな町というか、もう村町、まあ、一応町なんですけれども、本当にあの私が住んでた町フランクフルトなんかよりも小さな町で、まあ、初めて行った時は本当にここが首都っていう感じの、まあ、びっくりするぐらいあの、まあ、普通の街なんですね。で、まあ、音楽、有名な音楽家の、あの生まれた家があったりとか、まあ、歴史や文化なんかはものすごいある街だっていうことは分かったんですけども、まあ、本当に東京から比べたらあの本当に普通の街でしたね。で、まあ、その東西統一後は首都がベルリンに移動するわけなんですけれども、で今もうベルリンっていうのはあのドイツの中でものすごく活気にあふれた街になってますけども、でもその東京みたいにまあ人が多いからとか物があるから活気があるわけじゃないんですよね。多分ベルリンの魅力っていうのは、あの昔旧東だった地区がもうあの廃墟のようになって何もないっていうような土地がいっぱいこうポツポツってあるところで、まあ、そういう廃墟のようなところからその新しい何かを作り上げたいとこう思う、でその一文なしでもここから何か始められる、始めてみようっていう、まあ、そういう期待を抱かせるようなあのパワーのある街で、あの特にアーティストですとか、あの本当に建物が最初何もなかったような状態でしたので、建築家がたくさん集まってきましたよね。でその新しい建物だとか、もう今までないようなアートだとか、まあ、新しい文化を今作り上げていって、ものすごくベルリンっていうのは面白い、あの確かにドイツの中心的な街ではありますけれども、だからといってですね、その他の都市がもう何もないかっていうとそうじゃなくて、やっぱりどの都市もどんなちっちゃな町でも村でも、まあ、それぞれの個性をあの売りにして頑張っているところがあって、ドイツっていうのは、でその、まあ、そこの住民一人一人が引きを取らないようにこうあのそれぞれの町がそれぞれの文化や個性を主張して誇りを持って住んだそこの住民は住んでるわけですよね。でもその日本に帰ってきて思ったんですけども、本当に日本っていうのは東京に全てがあの集結してるような感じがして、まあ、娯楽も仕事もなんですけども、まあ、全部が東京にあると。でそんなわけでその田舎の若い人とかはやっぱりみんな一回は東京行ってみようって思うわけですよね。でなんかこうずっと田舎にいるとなんか自分は田舎っぺなんじゃないかとか、あの井の中の蛙なんじゃないのかなっていう不安になったりとか、なんでみんなが東京に行ってしまうということで、その、まあ、今問題になっているのは過疎化ですとか、まあ、田舎の少子化ですとか言われてますけれども、じゃあそんなに田舎には魅力がないのかなって考えると、まあ私個人的にはその日本の田舎にあるこの自然とか生活スタイルとか、そういうものこそが本当にその日本の、そういうとこにこそその日本の文化っていうのがまだ残ってるんじゃないかなっていう気がとてもしています。ここまでお話しさせていただいたんですけども、ここでちょっと一曲曲の方に行きたいと思います。福井県在住の、レゲエシンガーソングライターの、シング・ジェイ・ロイスさんの曲でスプリングという曲をお聴きいただきます。
したなななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな終わり春の晴れた日差し晴れたあの日は昔冷めた手のひらかざして寒い冬が終わり春の小さな木漏れ日枯れた木花のつぼみ冷めた心も温めて雪解け水山から流れ出すやがてそれは全ての命となる元気の源になるいろんな命へ運ばれるよはるばる働く力がみなぎる春それぞれの希望があふれる暗闇にも光を差すそんな生きてゆく力になってくれる輝くためには心磨くまるで透明な水のごとく不安や恐れることなく眩しく光かれるよ誰にでも必ず戸惑うことなく思いは変わらず噛みしめて進むよ焦らずしっかり掴んで離さずこの流れは絶対止まらず長い冬が終わり春の晴れた日差し晴れたあの日は昔冷めた手のひらかざして寒い冬が終わり春の小さな木漏れ日枯れた木花のつぼみ冷めた心も温めて凍えるような冬があるから耐えれる力みんな与えられた暖かい日は訪れるからあなたにもまた来る春が長い冬が終わり春の晴れた日差し晴れたあの日は昔冷めた手のひらかざして寒い冬が終わり春の小さな木漏れ日
はい、曲を聴きいただきました。前半はですね、本当に日本の都会に、異様に人も物も全てが密集しているなっていう、なんか変だなっていう感じが私はするんですけれども、でもう一つ、都会の特徴の一つだと思うんですけれども、夜でも明るいですよね。本当に明るいですよね。電気がもうそこら中ついて。で、それだけ普通に街を歩いててももうなんかきらびやかでびっくりしたんですけども、ドイツなんかは夜ほとんど真っ暗ですよね。街灯の光があるぐらいと、店も早くに閉まりますので暗いんですけども、一回その主人の実家が大阪なもので大阪に里帰りしてた時に、夜景が綺麗だっていうところに連れてってくれたんですよね。ありがとう思わなきゃいけないんでしょうけども正直その夜景見た時に私びっくりしてもう綺麗っていう思いよりもこんなにやたらめったら電気をこう結構遅い時間だったんですけどつけとかなきゃいけないのかなってなんでこんなに電気ついてるんだろうっていうのがものすごい正直な感想でびっくりしまして、ね、本当に連れてきてもらって申し訳なかったですけど全く綺麗ってっていうようなことは思えなかったんですよね。多分ドイツに長くいたからだと思うんですけれども。で、それ以外でもですね、さっきも言いましたけど、ドイツなんかはスーパーでも平日は、10年前私が家族でそのドイツに移住した時は、 6時までおしまいで、土曜日は2時まででおしまいで、日曜日は終日お休みと全部閉まります。で、本当の意味でのみんなウィンドウショッピングをすると、本当に見るだけです。中入れないですからね。で、もちろんコンビニもありません。24時間営業しているところがないんですよね。本当にガソスタのキオスクみたいなところが空いてるんですけれども、まあ値段もすごく高いですし、めったなことがないと誰も買いません。で、その最初コンビニがないっていうことは、まあ確かに私も子供の頃にすごい不安で、しかも日曜日は一切お店が全部閉まっていると。で、じゃあなんか日曜日に足りないものが出てきちゃったらどうしようって、ものすごく最初はなんか焦ったんですけども、まあ、十何年ドイツにいましたけど、一回もなんか本当に困ってどうしようって、これないからどうしようってなったことはなかったですね。なんか意外とそんなに日曜日お店閉めても実は困らないのじゃないかなっていうことをすごい今思いますね。で、平日も6時までとかなので、今ちょっとなんか1時間ぐらい長くなったのかもしれないですけども、まあ働いてる人はどうしたらいいんだって、不便じゃないかっていう意見よく聞くんですけども、ドイツ人なんかはだから土曜日に、まあ、2時までにですよね、午前中から家族総出で結構買いだめをして、で、まあ、あっちは水なんかも買わなきゃいけないので、重いものとかもいっぱいあるので、お父さんがまあ借り出されると、お父さんの仕事になってるんですよね、結構土曜日の買い出しのお手伝い。で、そういうことで、まあ、逆に家族が一緒にどうしても必然的に過ごさなきゃいけないっていうことで、まあ、そうこうしてるうちに家族の仲もうちなんかは良くなったかなって思いますけれども、で、まあ、スーパーだけじゃなく娯楽施設なんかも本当に少ないんですよね、ドイツは。で、日本ではゲーセンがあったりとか、カラオケボックスがあったりとか、ファミレスにね、若い人たちなんかはたまり場になってたまったりとか、いくらでも行く場所がありますよね。で、まあ、お父さん方なんかフラッと一人でパチンコに行ってみたりとか、結構そういう娯楽施設が日本は充実してるんですけれども、ドイツは一切ありません。じゃあみんな休日を何してるんだろうっていう話なんですけれども、ドイツはまあ日本と違って海は一切ないんですけれどもね、本当に北の方行かないとないんですけど、本当に自然の多い国でして、特にまあドイツの象徴って言ったら森ですよね。もう広大な森があって、でそれは前回も言ったんですけども、都会のど真ん中にでも森とか広場とかっていうのがあります。ね、みんな森での遊びっていうのをすごく楽しんでいて、夏なんかは特に野外コンサートが行われたりですとか、屋外で夜映画を暗くなってからね、上映したりですとか、であとはまあフェスティバルっていうんですかね、日本のまあお祭りみたいなもんですけども、屋台が出てっていうような催し物があったりとか、で子ども向けにミニ遊園地なんかがよく森の中に来たりもしますよね。で、あと、まあ、夏になるとドイツ人なんかもうみんなプールに行くんですけれども、そのプールなんかも森とか広場に自然に、なんていうんですかね、隣接っていうか自然の中に作られたようなものが多くって、まあ、広場でこう寝転んだりピクニックしながらちょっと水に浸かってプールで遊んだりとかっていう、まあ、そういう過ごし方を本当に森でよく遊びますよね。でもやっぱ一番ドイツ人の好きな森遊びって言ったら散歩なんですけれども、どれだけ好きかっていうと、シュパッツィーレンゲーエンっていう言葉があるんですけども、これがなんていうのかな、本当に日本で散歩に行くっていうと犬の散歩とかってそういうイメージの方が強いと思うんですけども、まあ一つの本当にカラオケに行くぐらいのなんていうんですかね、娯楽の意味合いを持った言葉でして、大概土日はみんな散歩にシュパッツィーレンゲーエンに行って、正式にお互い誘い合ったりもするんですよね。今からシュパッツィーレンゲーエンするけど一緒に行くみたいな、本当にドイツ人の大好きな娯楽です。で、まあ自転車持ってる人なんかは川沿いをサイクリングしたりしてる姿もよく見かけますし、であとドイツの森には結構いちごのいちごとか、なんだろう、ブルーベリーじゃないけど、ベリー系のものがいっぱいなっていて、もう自由に取っていいようになっているので、そういう実を取ってきて、で、まあ家でジャムを作ったりとか、そういうこともして楽しんでますよね。 であとドイツ人はですね結構自分のちっちゃい畑っていうのを持ってる人がいてでそれも森の近くに大概あるんですけどもちゃんとその土地を買ってそこになんかちっちゃい小屋が建ってるんですね、まあ、日本で言ったら小屋っていうよりは本当に人一人ぐらい住めるんじゃないかなっていう可愛らしい小屋があってでそこでまあ終日畑を耕しながら小屋で休んだり話したりご飯食べたりっていう風にして一日過ごしたりする人も結構多いですね。であとは結構ドイツはみんなアイス屋さんにアイスカフェっていうんですけども夏は本当にみんなアイス屋さんに行ってアイスを食べるっていうのも一日の一つの行事になってるような感じがあってそれが普通日本でアイス屋さんとかって言ったら子供とか女の人のイメージがあるんですけどドイツは本当に老若、若い人から年寄りまでみんな行くんです。で私も一回見てびっくりしたんですけどもでっかいなんかバナナのパフェみたいなやつをなんか筋肉ムキムキの男の人二人で向かい合ってすごい嬉しそうに食べてる姿を見た時にこれは日本ではないなって思ったことがありますけどもで、冬になるとアイス屋さんはないですけども、ドイツはカフェ文化があってみんなやっぱり、冬は特にですよね行くとこないのでみんなカフェにフラッと散歩がてら行くんですけどもそしてそこですごい長居をしますよね。日本だったら完全に嫌がられるだろうなってもう朝からずっと入り浸ってるような人もいてほんとコーヒー一杯でなんか家から自分家にあったトランプとかなんかゲーム持ってって広げて遊ぶみたいな本当2時間ぐらい平気で皆さんいますよね。でそのカフェでもやっぱりなんか昼日なんかからおじさん二人で来て話し込んでたりとか、本当にそういう文化がドイツにはあるなと思うんですけども、でもよくよく考えてみたらアントンもちょっとドイツと似たところがいっぱいあるなと思って、もうここら畑だらけなんですよね。もう散歩してると畑仕事してるおばあちゃんとかおじいちゃんとかよく見かけますし、本当みんな上手にいろんなお野菜とか育ててて、なんかドイツ思い出しますよね。ドイツの小屋付きの畑を。で今よく私たちもよく散歩ではないですけどこの辺歩いて林の中歩いてわらび取ったりとか野いちご取ったりとかしてますので、ここの生活っていうのはものすごくドイツの生活に近いかなって思うんですけども、で私もだからそのドイツにいる間にものすごく散歩好きになって、よく会社の帰りに一個手前のバス停で降りて、そこからなんか本当都会だったんですけどバス停のすぐ脇の道からその森の中入れるようになってて、ひたすらテクテク歩いて家まで帰るんですけど、そうやって自然の中歩いて帰ってってるうちに、そのなんか仕事で疲れたこととか嫌だったこととか結構なんかどうでもいいかと家に着く頃には思えてるような感じがあって、本当に自然には助けられたなっていうふうに思います。そろそろ時間になってしまったので、一つハウス・アム・メイヤーから、お知らせをさせていただきたいんですけれども、1ヶ月後になるんですけども、6月18日土曜日ですね、三国文化未来館でハウス・アム・メイヤー、企画のイベントをします。タイトルがですね、谷口拓也&ウォルター・ラング友情ジャパンツアーって言って、谷口拓也くんは松岡町出身の和太鼓奏者ですね。まだ若い方なんですけども。で、ウォルター・ラングさんっていうのはドイツ人の、ジャズピアニスト。このちょっと一見、っていうような組み合わせなんですけれども、実はもう福井で3回ぐらい一緒に共演してまして、今までずっと風の森、福井新聞社の風の森ホールでやってましたのが、今年、ついに三国の未来館でやるっていうことになりましたので、三国の方はぜひ、丹南からでもできれば足を運んでいただきたいなと思います。と、最後に、 この番組へのアクセスはファックス番号 0778-532563 またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。あとインターネットでも配信しています。同じくタンナン FM ダッチミンダッチミンで検索お願いします。と最後にお送りする曲は、島崎智子さんの都落ち参加という曲です。お聴きください。それではまた、さようなら。